ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。まあ、ひばりクラブをご覧の皆様はですね、まあ、かなり先端的なこと、本質的なことをご理解いただいていると思うので、まだ世界には民主主義があるというふうに思っている方あまりいないと思うんですね。まあ、前回、ドイツ、アメリカというふうに話してきましたが、まあ、ドイツもですね、国民の電気代が3倍ぐらいになって、全然自分たちと関係ないウクライナの戦争に加担することを強制され、ドイツに来ていたロシアからの天然ガスパイプラインの供給が止まるというような事態になっておりましてね、何のために国を運営しているのか全然わかんないというような状態になってますよね。それからイギリスはこの前なったばかりの首相がすぐ退任しまして、まあ、退任した理由はですね、大臣の中に、いわゆるグローバリストっていうんですかね、私は世界支配者、次の世界を支配したいと思う、なんかわけのわかんない人たちから閣僚を送り込まれて、潰れてしまいましたね。だからこれも国家主権の下での民主主義っていうのはもうイギリスにはないんです。それから3番目にアメリカですね。アメリカの今度の中間選挙の結果を見ると、もちろん選挙における、インチキとか、まあそういうものを別にしてもですね、ほとんど同数の民主党と共和党が選挙のことに変わってですね、51対49が今度49対51になったとか、そういうことでですね、まあ、政策が大きくぶれてるわけですね。まあ、これもやはり国民の民意を組み込んで政治をやるという民主主義の形じゃないんです。さらにすごいのはですね、ヨーロッパ全域なんですね。今日はちょっとここに誰も知らない大統領ってことで、一人の顔を出しました。これはシュルツっていう人ですよね。それで、この人はですね、実は大統領かどうかもはっきりしないんですね。これ EU ですよ。EU の大統領と言われる人だと記事に書いてありましたけど。大統領って言われる人はね、もう一つね、いるんですよ。トゥスクっていうのを呼ぶのかな？トゥスクっていう人が。この人は欧州理事会のトップなんですね。で、欧州理事会も、シュルツが議長やってる欧州議会も立法機関なんですね。EU の立法機関なんです。だから立法機関だから、大統領っつうのも変なんですよね。大統領っつうのは、行政の方ですからね。議会とは違いますから。だから、多分ですね、ネットを書いた人も、この誰も知らない大統領って書いてあるんです。この EU のシュルツさんっていうのを知らないんですよね。これ、僕の認識では今まで欧州議会の議長さんだったような気がするんですよ。立法機関の議長っていうのは別に議会で多数決を決めた方がやりますから、自分の意思っていうのはそれほどはっきりと示しちゃいけないんですね。これはインドネシアで今行われている G20 で、まあ中国少しあまり出しゃばんないとか言ってるやつの記事なんですが、一体世の中どうなってるんですかね、これ。アメリカはアメリカ大統領、イギリスはまあ首相、ドイツも首相、フランス大統領と、まあ、日本は首相と、ね、中国はなんかわかんないけど習近平と。まあこういうふうになってるわけですよね。ロシア大統領と。これは一応みんな選挙の、ちょっと中国は別です。共産主義ですから別ですが、一応選挙の洗礼を受けて、そして多くの人が顔はもちろん知ってると。まあね、フランスのマクロン大統領、まあまあやっと知ってると。まあ、少し有名になると、ドイツの元のメルケル首相はみんな知ってると。まあ少なくとも自分の国の首相とか大統領は知ってると。ところがこの人ほとんど顔知らないと。しかも記者も知らなくて、この議長のことを大統領と言ったりしてる。で、他の資料では EU 理事会のトップですね。トゥスクさんのことを大統領って書いてあったりする。それから EU の大統領に相当する人は、EU のですね、これ委員会っていうのがあって、これが委員会がまあ閣僚会議みたいなものなんですけど、これのトップはですね、ユンケルさん。だから行政はユンケルさんですね。誰も知らないですよ。だって選挙の洗礼受けてませんからね。EU 議会、欧州議会って言ってもですね、これは各国で選ばれた人が5選しますから、まあちょっと首相に近いってやつ近いけど、ちょっとそれも強弁ですね。ってことはどういうことかって言いますと、まあ EU は EU に加盟している国の上にいるんですよ。これは何を言ってるかって変なことなんですね。国家主権で選ばれた首相よりか、偉いのが偉いというか決定権を持ってるのが欧州委員会というところにいるってことですよ。 で、欧州委員会っていうのはその選挙で選ばれてるかっていうと、まあ、部分的には選挙で選ばれると言えないことはないけども、例えば EU 理事会とか、その EU の委員会、欧州委員会なんかはですね、これどういう人が立ってるかってのはちょっと調べてもすぐにはわからないんですよ。どういう選挙結果とか、選出結果でできたかわかんないんですよ。で、これはね、恐ろしいことですよね。それはね、共産主義とか今までの絶対王政とか封建主義では、それは世襲であるとか、まあ縁故であるとか、誰かの息子であるとか、まあそういう人がトップに立つわけですが、今世界は民主主義のはずなんですけども、実は EU ができた時に、EU の選挙ってのは行われてないんですよ。EU の選挙ってのは、そこの国民が EU に参加している国民が投票するのはないんです。やっぱり国家単位なんですね。イタリアの大統領、フランスの大統領、イタリア首相か。ところが、その上の人がね、でかいこと言ってんですよ。G20 に出てきてね、G20 って EU が出てくるのかどうかも疑問ですけどね。とにかく出てきて、EU はだからダブルですよね。フランスも出てくる、EU も出てくるって言ったら、フランスの権限は 1.2 倍ぐらいになりますからね。喋る回数から言って。だから日本はこれは不当ですよと言わなきゃいけないでしょうね。まあいずれにしてもここで非常に重要なのは、誰も知らない大統領。まさにそうなんですよ。要するに我々は今ですね、長い間、まあ日本で言えば飛鳥時代ぐらいから、それから中国で言えば、まあ秦の時代ですかね。メソポタミアで言えば、まあ紀元前3500年ぐらいにできた国家主権。それに基づいてずっとやってきて、民主主義であれ、何主義であれですね。国家主権が一番上だと。それに加えて民主主義で選挙っていうのができて、決まり方はいろいろあっても、国民の投票によって決まったトップが、その国民の、政策をやって、幸福にしたり不幸にしたり、戦争を起こしたりすると。まあ、それは変な人もいると。中には、ヒトラーみたいな人もいた。ヒトラーってなかなかいいんですよ。ヒトラーを悪く言うのは、ヒトラーのことを正しく伝えてないからなんですね。ちょっとそれはあまりに皆さんの意識と違うんで、ここで一言言っときますと、ヒトラーが登場したのは、フランスがあまりに過酷な第一次世界大戦の戦時賠償を要求したために、ドイツはもう経済が破綻してしまって、ある年の正月に300円で買ったパン、300円でパンが買えたと。そのパンがその年の大晦日、一年だったところでは、家も買えないと。4000億円だったかな？パン一つ。そうなっちゃったんですよ。まあ、ものすごいインフレですね。この中でね、どういう政権を選ぶか。もうたまらないですよ。その時のドイツに住んでた人のみんなって見ればね。正月に400円でパン買ったのが、暮れになると4000億円になると。もう貯金はもちろんできないでしょ？生活をどうしていいかわかんないじゃないですか。給料をもらって、例えば50万の給料をもらったら、その給料を使い切る月末には、もうそれ5円ぐらいになっちゃってるんですから。もうどうにもなんないんですよ。生活のしようがないんですね。そういう中で、もうヒトラーのような、ああいうちょっと特殊な政策を持ってるところしか生きていけなかったんですよ。そしてその通りになりました。ヒトラーが、ドイツの首相になってからは、ドイツ人は安心して生活ができるようになりました。それを言わないで、400円のパンが4000億円になったってことを言わないで、ただヒトラーが出てきたらおかしい、ヒトラーが出てきたらおかしいっていうのは、よほどね、なんか本当のこと知りたくないと。全部感情でやりたいっていうことですね。そういう点ではこの欧州理事会、これがね、我々にも影響してるんですよ。だってヨーロッパが決めることっていうのは、貿易にしろ、軍事にしろ、今度のウクライナにしろ、日本人の生活とか幸福にもすごく大きな影響があるんですね。ですからせめて我々はこの人たちがちゃんとした民主主義の手続きの中で出てきたんなら、それは諦めはつきますからね。ところがそうじゃないんですから。イギリスがね、ブレグジット、つまり欧州という組織から離れた一つの原因はですね、この不明朗な制度にもあるんです。まあ、その他に東ヨーロッパの人たちがどんどん移民で入ってくるというようなこともあるんですけどね。まあ、複合的ですが。しかし、やはりね、こういうことがいけない。それで、これはいけないかどうかわかんないですよ。実はね、いけないとあんまり言っちゃいけないんです。つまり、今は世界は何で争ってるか。これまでの国民主権で行くのか。それとも名もない人、全然知らない人たちが世界を支配して、そこで世界に対して指令を出すと。もしくは、 まあ今度だってこれ、インドネシアの G20 にですね、この EU の人たちがどんどん口聞いてんですよ。まあもちろん環境の国際会議とかね、国連なんてったらガンガンやってるんですよ。そういう非常に不明瞭なことで我々はいいのかと。我々が住んでる社会はそれでいいのかと。まあ、いうことを考えなきゃいけないと思いますね。私は個人的には現在のところ反対ですが、これから100年、200年経った時に、世界が世界政府になってるのか、それとも国家主権でやってるのか、これが一番の問題ですね。これを一番我々は今考えなきゃいけないと思います。